7月28日、社会系坊さんトーク番組、タイム&タイド、佐々木修吾です。この番組は、時事ニュースや最近気になることについて、あーだこーだ話す番組です。今日は最近流行しているポケモン GO と、そこから見える課題をお話ししたいと思います。皆さんもご存知の通り、先週配信されたスマートフォンゲーム、ポケモン GO が流行しています。ゲームの説明を簡単にしますと、位置情報連動型ゲームというものになります。自分のスマートフォンについている GPS を利用して、現実世界の地図と自分の位置情報を連動させます。そして、いろいろな場所にいるポケモンを捕まえて、育てて強くさせて、他人の人が育てたポケモンと対戦させるというようなゲームです。こういった現実を利用して楽しむ技術を拡張現実と言ったりします。現実の世界にはいないポケモンが現実の世界にいるようにして楽しむということです。現実の世界にポケモンという情報を付け加えることにより、よりリアルでよりエキサイティングな経験をするわけです。拡張現実を楽しむと聞くと新しいものに聞こえるかもしれませんが、確かにスマートフォンで楽しむようになったことは最近のことです。しかし、付け加えられた情報を楽しむという振る舞いは今に始まったことではありません。例えば、歴史的建造物や史跡の観光なども同じです。お城に興味のない人にとって、お城とはただの石や木材を積み上げたものに過ぎません。しかし、その歴史的な意義や建設技術の情報を持っている人にとっては、石や木材で作られたもの以上の価値があるわけです。他にも、過去の古代遺跡に行けば、何も残っていなくても、そこに文明があったという情報だけで楽しめるわけです。こうやって情報を楽しむという行為は、昔から行われているわけで、拡張現実はそのツールの一つと言えるでしょう。ポケモン GO が流行っていることで起こっている面白い現象の一つとして、ゲームの楽しみ方が変わってきているということがあります。昔のテレビゲームなどでは、室内で一人でプレイするようなものが大半でした。母親に部屋の中で一人でゲームなんてしてないで、外に出て遊びなさい、などと言われた人も多いでしょう。しかし、近年は一人でやるよりも、複数人数でコミュニケーションを取りながらゲームを楽しむという形が増えてきています。数年前にヒットしたモンスターハンターというゲームは、みんなでゲーム機を持ち寄りながらお互いに指示を出し合い、モンスターを倒すというゲームでした。そして今回のポケモン GO も、友達と外に繰り出し、一緒にポケモンを探しながら楽しんでいるという人が多いようです。友達とコミュニケーションを取りながら楽しむという意味では、メンコやベーゴマのような昔の遊びとも共通する部分です。もちろん、モンスターハンターにしても、ポケモン GO にしても、一人で遊べるゲームですので、一人で遊ぶ人もいるでしょう。一人で遊ぶ人と友達とコミュニケーションを取りながら遊ぶ人の中では、その楽しみ方が違っているかもしれません。そして、新しい技術には様々な問題が生じます。その一つとして、ゲームに熱中しすぎて事故を起こしてしまうということが起きているようです。歩きスマホをしながらゲームに熱中して、赤信号をそのまま横断してしまったり、車の運転中にゲームをして事故を起こしてしまうというケースです。こういった事故をゲームのせいにして規制するような動きも見られるようですが、それは大変に残念なことです。そこは行政などの規制に期待するのではなく、自ら、自制をすることが求められると思います。ゲームをしながら人混みを歩いたり、車を運転したりすることは危険だということを自ら考えなければいけません。また、子供には良い機会ですので、そういった行為が危険だということを学ばせる必要があるでしょう。例としては若干極端ですが、日本にはガードレールが多いことということも同様かもしれません。ヨーロッパなどの地域にはあまりガードレールがありません。 カーブの多い山道にもガードレールがありません。それは一体なぜなのでしょうか。それは運転する人が気をつければよいと考えているからです。自ら考え、自制することが大切だと考えるからです。ガードレールをつけることで景観が悪くなることや行政コストが上がることを自制した意識でカバーしています。他の例では公園から撤去された箱ブランコがあります。危険という意味で管理者責任が問われるようになり撤去されていきました。もちろん箱ブランコを注意しなければ危険なものです。それを撤去して解決を図るという以外にも自ら考え、危なくない遊び方を学び、注意するということもできたのではないでしょうか。ガードレールの件も、箱ブランコの件も、事故が起きれば問題ですし、非難されることではありますが、危険なことに出会うことがないように考えるという能力が低下してしまうことは残念なことです。アメリカの調査ではポケモン GO をプレイする人は25歳から34歳の人が 50% 以上だという調査も出ています。いい大人が多くプレイしているわけですが、ぜひ節度を持って楽しんでほしいものだと思います。そして事故とは違う問題点として、ポケモン GO はどのようにして利益を出しているかということも問題点の一つです。無料で提供されているポケモン GO ですが、無料で提供されているということにはそれなりの理由があります。一般的でわかりやすい収益システムは広告システムです。レアアイテムやレアポケモンを配ったりする企画やイベントをすることで集客ができます。その広告料などで収益するシステムですが、マクドナルドが提携するということが発表されています。しかしそういった広告システムだけではなく、注意が必要なのは、個人情報が知らずのうちに集められているという点です。GPS が連動していることで、ゲームをプレイしている人の行動様式がデータ化されていきます。ある一定時間いる場所が自宅であったり、会社であったりすることは予想されるわけで、プレイヤーの行動が把握されていきます。そのデータは匿名で扱われるということですが、ゲーム会社の何らかのサービスに利用されたり、他の会社などに売られたりする可能性もあります。プレイヤー自身は意識していなくても個人の情報が収集され売られていくという可能性があるということを意識しなければなりません。まだ配信が始まって1週間のゲームですので、今後の展開については、良い面も悪い面も注目していきたいと思います。私の個人的には、保育園とお寺に関係しているので、マナーの問題を一番に心配しています。現実にはないものを、ゲームをやっている人だけが見えているという状況で、そのような人たちが大勢で公共空間をうろついているわけです。本人たちは悪いことをしていなくても、その振る舞いは時と場所によっては異様なものですし、危険性を感じることもあるでしょう。例えば、保育園の周りでポケモンをプレイする人が大勢でカメラを向けながらうろついていれば、悪いことをしていなくても警戒してしまいます。お葬式の会場やお寺での法要の最中に、エアモポケモンを見つけたとか言って騒いだりする参拝者がいたら許せるでしょうか。ゲームをプレイする当人たちは、別に俺たちがゲームをして何が悪いんだよと言うかもしれません。マナーやルールを守ることに社会的な意義が生まれるように努力していきたいですし、どのような時に、どのような場所で、どのような振る舞いが周りに対して迷惑をかけてしまうのかという想像力をつけること、またそういうことをしっかり話し合える社会づくりが必要だと感じています。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。